2024年2月28日水曜日、時刻は午前8時35分を過ぎたところです。さて、中井先生の本ですが、中井沙夫集その3、青木義作先生のところをちょっとご紹介しましたが、でその後のエッセイはタイトルが6番目に桜は何の象徴か、で7番目に私の仕事始め、ウイルス学の徒弟時代ということで、で8番目に引き返せない道、冷戦終最終期の予想というふうなことが続いて、9番目にですね、統合失調症の精神療法というのがあって、個人的な解雇と展望ということなんですね。でこれ結構ページ数が長くって、最初図書館で借りた時も結構長くてこう読んだんですけど、まあ私にとっては全くこうね、もう近寄れないこの医療の世界なんですけれども、これ77ページから次の10番目のエッセイまでが124ページですから、50ページほどあるんですね。ただこれ、その統合失調症の精神療法で、ここが大事なんですよね。個人的な解雇と展望という中井先生のこう考えが書かれてる。確かにあの精神科 の病気のことは私にとっては全く近寄れない世界なんですけれども、個人的な解雇と展望というこの中井先生のこう考えというか、そこにすごく学ぶところが、最初図書館で借りた時も多いなと思ったんですよね。でまあ、多いんですけれども、メモしたのはもうほとんどないんですが、ただこれ自分で買った時にもう一度この部分をざーっと見たんですね。で付箋している箇所がですね、まだページが始まって間もない77ページからですから、その78ページのところの、こういうことなんですね。またこの薬のことがちょっと書いてありまして、まあその文章はこんな途中なんですけどね、こんな文章なんですね。私の感じでは抗精神病薬にも幾分はその傾向があるというのは、その前の文章によるんですけど、前の文章をちょっと読むと、最後のところを読むと、最も一部の生薬のように薬物が適切であれば良い感じがし、例えば、かすかに甘く不適切であるかもはや不要になると、これはまずくなればさらに理想的であるということなんですね。一部の生薬のようにですから、抗精神病薬がですね、一部の生薬のように薬物が適切であれば良い感じがし、例えばかすかに甘くで、不適切であるかもはや不要になると、まずくなればさらに理想的であるということです。まずく感じたらいいということですね。でその次の文章に、私の感じでは抗精神病薬にも幾分はそうこの傾向があると思う。あ、そうか、ということは慢性の抗精神病薬のことではなくって、ちょっとこう遡ると慢性服薬ということのようですね。で私の感じでは抗精神病薬にも幾分この傾向があると思う。ですから生薬のように合わなくなったり 適切であればちょっと甘く感じて、合わなくなるとまずくなる、まあ、これが理想であるというふうなことですけれども、向精神薬にもその幾分傾向があると思うと。で、文章続きまして、適合している処方は仮に不快感があっても少なく、しばしば水のごとく淡々としているとか、時にはよく合っているという感覚を生じるものであるというふうな文章があって、で私が付箋したのは次の箇所なんですね。こうなっております。そもそも薬が合っている感じがしますかという質問は、患者への関心あるいは気遣いを示すという点で精神療法的であり、薬の飲み心地への本人の注目は身体性回復の幸先の良い手始めでありうるし、薬物療法的には処方へのフィードバックであって、しばしば不適合処方過剰括弧して、あるいは過小あるいは原田の言うパラドックス反応、すなわち薬物起源の不穏状態を起こしやすい括弧閉じるということですね。過剰の場合はそうなると、そういう過剰処方に気づく手がかりとなると、この部分を付箋してるんですね。で、この締めくくりの過剰処方に気づく手がかりとなるとあって、また括弧があって、患者の服薬感覚はかなり信頼しうるデータであることが多い、括弧閉じるとなっておりまして、これなぜ付箋したかといったら、ですからその質問ですね、大事ですね。ここのところ、そもそも薬が合っている感じがしますかという質問は、患者への関心、人間的なね、患者をいたわる患者への関心気遣いを示すという点で精神療法的であり、薬の飲み心地への本人の注目は、そう聞くことによって本人自体が、あ、どうだったかな私は、とこういうことですよね。薬の飲み心地への本人の注目は、身体性回復の幸先の良い手始めでありうるし、自分に注目する、先ほどちょっと冒頭話の方で話した自分に注目するということとちょっと通じるところがあろうかと思いますが、薬の飲み心地への本人の注目は身体性回復の幸先の良い手始めでありうるし、薬物療法的には処方へのフィードバックであって、しばしば不適合処方過剰あるいは過小あるいは原田の言う、これは先生でしょうね、原田の言うパラドックス反応、すなわち薬物起源の不穏状態を起こしやすい過剰になると、処方に気づく手がかりとなるということですね。で、括弧して、患者の服薬感覚はかなり信頼しうるデータであることが多い、そうなんですよね。やっぱりまあ仕事上でコンサルティングにおいても、やっぱその感覚、どのような感覚をその人が持ってるかというのはすごく大事なことだなと思うんですね。 知識の種類っていうか量と種類っていうのは、量と質と言いますかね、は話してればある程度分かるんですが、その感覚的なものっていうのは言語化しにくいところがありますから、ですから言語化しにくいところをちょっと注目していい、何か感覚をね言葉にしてこう伝えてもらった時に、その人もさらに奥行きというか、身体性回復の幸先の良い手始めっていう言葉がここにありますけれども、身体性、その人の何か自分の思うことをやっていきたいと思う時のその思いの深さとか、思いの深さ強さとか、なんかそういうことが、あ、この人は、あ、まあ何があってもね、ハードルが必ず訪れるわけだけれども、やっていけるかなとか、質問してこう返ってくる言葉で、あ、この人はあんまりちょっとまだ考えられてないなとかいうことがあって、この質問というところに、まあ、私自身が反応したんじゃないかなと思いますけれども、でやっぱり大事なことですよね。質問の内容はすごく大事で、ですから相手への関心、気遣いを示すという点で、というですから質問、どのような質問をするか、これはすごく大事で、その質問、自分のなんか相手への関心、気遣いを示す質問の一つ、自分自身の流儀というか、聞く内容みたいなものは持っとくというのは一つコンサルティング的的ということも言えるのかなと思いますね。これはまた他の専門分野の人にとってもちょっとこう考えさせられることじゃないかなと思うんですけど、もう一度読みますと、そもそも薬が合っている感じがしますかという質問は、患者への関心、気遣いを示すという点で精神療法的であり、薬の飲み心地への本人の注目は、身体性回復の幸先の良い手始めでありうるし、薬物療法的には処方へのフィードバックであって、しばしば不適合処方、過剰括弧あるいは過小あるいは原田の言うパラドックス反応、すなわち薬物起源の不穏状態を起こしやすい、かっこ閉じる、過剰処方に気づく手がかりとなる、かっこ患者の服薬感覚はかなり信頼しうるデータであることが多い、かっこ閉じる。ここはちょっとなかなかというか、まあ、個人的にはやっぱ注目をしたところですね。といったところで、時刻が8時49分を過ぎたところです。以上です。